中国の限界を考えよう。もうこれ以上中国に媚びる外交を続けないために。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表敬者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
先週ね、
はい、
あの表現者クライテリオンの最新刊が出たんですけど、
はい、
そのタイトルがね、うん、中国の限界は幻か、
幻か、
うん、っていうタイトルなんですよね、
はい。
まあ、あのそのサブタイトルが、その強さの裏にある歪み。
うん、
まあ、中国強いじゃないですか。
そうですね、
経済強いし、もうなんか空母も新しいの作っとるし、レアアースとかなんか養蚕生産してアメリカとの外交もうまいことやっとるし、
うんうん、
でも今中国にあのヨーロッパの要人とかもめちゃくちゃ訪問してね、
はい、
ほいでも中国にまあなんていうかこう殉教の意っちゅうわけじゃないけども、
うん、
なんか仲良くしてみたいな感じでヨーロッパ人来てるしね。であのなんといってもトランプが、うん、中国と仲良くしようとしてて、うん、
はい、
4月にトランプさんあの中国に訪問してね、国賓待遇でこう訪問して、
うん、
なんかさながらですね、あの、まあ、日本は今高橋さんが台湾有事発言なんていうのがあってですね、
はい、
まあ一定程度のこう対立関係が、あ、まあ、緊張関係があるという状況ですけど、うん、まあまあ尖閣はねから当たり前なんですけど、極東だしすぐ隣だしね、で欧米なんて中国から全然遠いから、まああんまりその直接的に被害ないっていうのもあるんでしょうけど、うん、まあその欧米はものすごいなんか中国に気を使ってるわけですよね、
うん、
でもう世界中にお金をもうばらまいてるしね、めっちゃ強いじゃないですか。
はい、
だからなんかちょっと前ね、僕は 7,8 年前かな、中華未来主義っていう特集をね、表現者クライテリオンでも 5,6 年前やったかな、出したのがあって、中華未来主義っていうのはね、もうこれから世界の未来はもう中国様が牽引していくのである。もうアメリカやヨーロッパやそして日本には未来なんてない、もう未来は中国にしかないんだっていうイデオロギーがあるんですよ。これ中華未来主義って言ってね、
はい、
これ主に欧米なんかで、一時期すごく流行ったんですよ。最近ちょっとまああのあんまり言われなくなりましたけど、やっぱ中国すごいっていう印象が、欧米を中心にすごくあって、で周辺の国々なんてもちろんそうすごいじゃないですか。もう中国に未来があるんかなって、中国の中華未来主義っていうのがやっぱりそうなのかなっていう感じに持ってしまいそうじゃないですか。
なんか資源とかもね、うん、いろいろ持ってたりとかもするし。
だからさながらこう中国の限界なんてないんやって感じしてくるでしょ。
うんうん、
でもね、
はい、
ほんまかお前と。でその一方でね、
うん、
いわゆるネット右翼世論みたいなところではね、中国なんてもう崩壊秒読みだとかね、よくあったじゃないですか。中国はもうダメだとか。
うんうん、
ね、もう習近平ももうそろそろもう潰されるぞとかっていうのがあって、なんか中国潰れるぞみたいな論説は、まあ、最近ちょっと弱いですけどずっとあったじゃないですか。どっちやねんということなんですけど、
うん、
僕はこの特集で言いたかったのはどっちでもないと、
はあ、
中国はなんかすごい国に見えるけれども、この子も普通の子なんやと。
普通の子、
長所もありゃ短所もあるし、
はい、
強いとこもありゃ弱いとこもあるから、
うん、
そりゃ神様ちゃうんやから、
うん、
そりゃ限界あるやろとね、うん、だからもう、なんかこうネット運用的には中国だってもうダメだよとかっていう限界論はちょっとなんか幻やとしても、
はい、
でもほんまの限界がないはずがないじゃないですか。
まあ、そうですね。
だって普通の国なんだから、
うん、
その神様の王国じゃないんだからね、
はい、
だからやっぱりその我々そのアメリカやヨーロッパと違って、その中国と隣同士の国として、それこそ尖閣で毎日毎日こう対立してるわけだし、もうほぼ毎日スクランブル発進をね、してるわけですよ。日本の航空自衛隊なんかがね。だから、そういう緊張関係にある我々としてはね、 なんかこう、中華未来主義だとか、絶対もう潰れるよとかって、そんなええ加減な解像度の低い議論じゃなくてね、正確に中国の強みと弱みを知って、うん、その限界をしっかり把握することが、日中外交を適切に展開していく上の絶対的必要条件であると。う
ん、重要なんです ね。
という認識で、まあ、中国の限界値の一体何なのか、はい、特にその強さはあるのは間違いないんだけど、うん、その裏にある歪みっちゅうの一体何なのかっていうことをしっかり分かっておけば、ほらもう高市外交だって、この日本の外務省だって、そら適切にあんまこびるすぎることもないし、
うん、
いやあんまり高圧的に出すぎることもないようになるだろうということでね、中国の限界の特集っていうのをこう、まあ、出したわけですよ。
はい。
で、まあそういうことなんですけど、中国に対する外交は今までどんな外交やったかって言ったら、まあ前の外交、高橋さんになる前のね、10月までってどんなやったかって、石破さんでしょ？
うん。
あら、まあ、こびてはりましたですやん。岩屋さんなんていうのが外務省のね、まあ大臣やってたんですけど、
はい。
尖閣有事とかはどう考えますかってね、僕ひっくり返ったんですけどね、このインタビュー見たときに。僕は有事っていう言葉は嫌いだな。無事が好きだな。お前何言ってんねん、お前外務大臣やろ。その俺も無事が好きやけれども。う
ん、何もないのがね。
あるかもしれんちゅう話やんや、
うん。
もうだからもう、まあこびとるわけですよ。だから有事のことをちょっとでもお首にでも出したらね。まあ高市さんの発言に対して中国がガーって反発したように反発されるから、とにかく中国に逆らわないように、中国にこびるために、いや無事が好きでねとかって冗談で返したような、もう何一つ笑うことのできないなしょうもないことを、まあ、言うとったとかね、いうのがもう典型だし、石破さんなんてものすごい好かれてたわけですよ、
はい、
その習近平にね、いやもうずっと総理大臣続けてくれとか、そういうこびる外交はやめなあかんと。でそれが日本国民全体の総意でも平均的総意でもあったので、高市さんの政権が誕生したっていう側面も強いわけですよね。だからね、今日はね、改めて中国の限界っていうのを考えてみたいと思います、
はい、
こびる外交をやめるためにね、
はい、よろしくお願いします。聞けば中国の限界が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
1950年創業、安心の歴史と実績の日本タクシーではタクシードライバーを募集中。中途新卒未経験者でも安心の研修システムを完備。社員と社員のご家族が日本タクシーで働いていることに自信と誇りを持てるように、その上でお客様に安全安心快適丁寧の4つの心を提供できると考えています。私たちと一緒にお客様の笑顔に出会いませんか。詳しくは日本タクシーのホームページまで。
北港観光バスはバスを通してあなたと大切な人の笑顔をつなげる、そんな役割を担っています。通学や送迎はもちろん、路線や貸し切りバスまで、あらゆるシーンで皆様のご要望にお応えします。今日も変わらず走り続けることで、この街の大切な日常を支えています。安全と安心を胸に、北港観光バス。
お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、中国の限界を考えよ、もうこれ以上中国にこびる外交を続けないために、
うん、まずね、台湾有事発言がまああったじゃないですか、
はい、
あの時ものすごい立憲民主党の方々とかね、うん、メディアとかでも連日も高市さんそれちょっと言い過ぎやとおかしいぞってこう言ってたんですけど、
ありました。
でこれ日本偉い国益毀損があるやないかとか言ってましたけど、どうですか今、あんま反発めっちゃ強いって感じしますか今中国からの。
今はそんなに
ね、
うん、
なんかあれあの話どうなったんやろうな感じあるでしょ。
はい、
まあ、実際そんなにね厳しい批判っていうのは高市政権に対して今ないんですよね、
うん、
でこれはね やっぱり選挙で圧勝したっていうのが大きいんですよね。
うーん、
これ実際ね、安倍さんもね、ものすごく高市さんと同じように内閣が誕生した前後ってものすごい批判されたんですよ、
はい、
なんだけど最初すっごい圧力をかけてきてたんだけど、まあ、長期政権化するなって感じになってから、まあ、普通になってったんですよね。
うん、
それと同じような現象だと言えるんですよね。まあ、実際ね、一番象徴的なのが、中国すごい怒ってると、台湾有事発言で、それで中国人の渡航自粛だとかつって中国人が来なくなりました、
はい、
ありましたよね、
はい、
でさらにレアアース、
うん、
これを輸出をもう制限するぞって言ってきてたわけですよね、うんうん、でこれ言われたら結構きついなっていう議論はまああったんですけど、それがね、やっぱりちょっとそれ言うのやめときますわ、まあ、別にどうぞ輸出済ますんで買ってくださいっていうことに2月6日になったんですよ。
そうなんですね。
2月6日というと選挙の2日前、
は
あ
は
あね、これなんでかって言ったら、あ、高市めっちゃ勝つわ、
うん、
勝つんやったらもうなんかあんまり圧力かけててもしょうがないなっていうので、というタイミングなんですね。だから今もあんまりこう改めてね、この2月8日から今日だって、もう2週間経ってるわけじゃないですか、
うんうん、
ね、こう2週間経ってるでしょ。2週間経ってるけれど、その間なんかめっちゃ高市政権です、こんな危ない政権を勝たせる日本国民なんて頭おかしいんじゃないかみたいな言い方はしてないですよね。
うんうん、
うん、
聞いてないですね。
うん、そうだから、うん、まあ、安倍さんの時と一緒やと、
うん、
ということは逆に言うとね、いや、こんなことを続けてたら日本が危ないじゃないかって野党とかメディアとか散々言ってて、高市さん全然言ってることをほとんど変えてないじゃないですか、
はい、
全然撤回してるわけでもないし、だから、うん、オールドメディアとか野党とかが言ってたのは当たってなかったってことなんですよ。大したことないやないか、ほっとけばよかったっちゅうだけの話やないか、お前っていうことになってる。で、これが、まあ、中国の限界の一つですよね。
はい、
で、これに、関連することですけど、中国はね、なんで高市政権が誕生するまでね、この選挙の前も含めて、ものすごい中国は、高市政権に対して批判してたかって言ったら、高市政権樹立を阻止したかったんですよ。それで、まあ、国内の、まあ、関係のあるメディアとか、
はい、
とりわけ関係のある政党、あるいは、その、与党の中でも、関係のある、政治家とかグループとか、一角とかの政党にね、いや、ちょっと高市やめさせてくれよ、という圧力をかけてたと見られるわけですけど、
はい、
で、それでもうずっと総裁選の前からね、前の総裁選の時とかからもですね、うん、散々中国はこう、横槍を入れてたと見られるわけですよ。で、高市潰しというものが日本国内ですごくあったでしょ、うん、何やかんや長くやられてたじゃないですか、うん。あの背後には確実に中国共産党の意向があったというふうにこれ見られてるわけですけど、これでこうずっとこうやってきてたわけですよ。
はい。
で、それは総裁選もそうでしょ、でも総裁選で、だって前々回の時なんて1位やったのに、第2回目投票で負けたじゃないですか、高市さん。
そうでしたね。
まあ、その背後には中国共産党の影響があると一般的に言われてます。うん、まあまあ、細かいことはちょっと置いておきますけども、もう 100% そうですわ。もう僕の見立てからよると。それで、この間の高市さん肩張った時でも散々そういう工作があ
ったと。あったんですか。
うん、見られる。で、総裁選でそれ失敗したでしょ。じゃあ次、首班指名で高市を総理にしないために何があったかって言ったら、公明党離脱ですよ。
ああ。
ね、公明党離脱って、公明党のバックにいる創価学会、創価学会って言ったら中国と非常に深いパイプがある。ということはもう知らない人は専門家の間で誰もいない、まあまあそういうのが影響して離脱っていうのが、どうやっても高市も総理になられへんやろうと、でまあそれも乗り越えてなったと、
うん、
いろいろあってなったと、なってしもたわ、でも次も選挙でこう負けささなあかん、でも台湾の問題でわーっとこうやってね、その野党の岡田さんなんで今回お茶ありましたけど、まあ、使ってなんかわーっとこう国会で言って、で炎上させて、でこの高市潰したろうと、でレアアースも止めるぞとか言ってやってたんだけど、
うん、
失敗したわけじゃないですか、
うんうん、
これが中国の限界の2ですね。日本国内への工作に失敗したんですよ、
はい、
で日本国民がこの中国の工作に勝ったんですよ。これが2つ目、
うん、
ですよね。でさらに言うとね、中国ってめっちゃ成長してるように見えますけども、いろんなデータ見てたり、まあ、めっちゃデフレなんです。
あ、そうですか。
そう、もう物価とか下がってきてるしね、投資もめちゃくちゃ冷え込んでるんです。もう中国共産党の統計ってもう鉛筆舐めてるって言ってね、もう嘘ばっかり書いてるって言われてるんですけど、そのデータ見てももう低迷してるのは隠せない。失業率ももうちょっと日本では想像できないぐらい高まってる。特に若年の失業率などもすごい高まってるわけですね、
うん、
で経済の構造的に言ってもね、経済が成長するには輸出が伸びなあかん、輸出とか投資とか消費がこの3つが伸びなあかんんですよ。でも消費はデフレで伸びないでしょ、
うん、
で投資は今中国やばいやつや中国でもあんまり進んでないわけですよ、中国に対してね。でしかも昔はすっごい対中投資って多かったんだけど、それ賃金が安かったからなんですけど、
はい、
最近成長してきて賃金ちょっと高なってきてるので、なんかもうええわと、投資せんでええわということで、欧米日米欧のね投資の熱ってこう冷めてるところがあって、投資もあんまり伸びないと、
やめているところが多い、
うん、そうそうそうそう。でもうちょっとやばいじゃないですか、中国ってなんかいろいろ戦争のリスクとかもあって、でそれも厳しいと。であと頼みは輸出なんですけども、もう輸出しすぎてもうダンピングって言ってね、値段安いの売り飛ばしすぎてね、
うん、
めちゃくちゃみんなムカついてるんですよ。その象徴がトランプの関税 145% やとかっていうのがあってね、
はいはいはい、
でそれでもう中国これ以上輸出伸ばすのもしんどなってきてるというのもあって八方塞がりなんですよ。そしたらあと中国が政府がね、
うん、
これ金融政策とか財政政策やったらいいんですよ。民間がダメだったら政府がやったらいいんだから。これそれで今までずっと成長してきたんだけど、もうそれも限界に来ててね、もう投資するところがもうほんまになくなってきてるんですよ、投資やりすぎて。で金融緩和とお金吸ったらええっちゅうのもあるんですけどね、あんまりすりすぎると元が安くなってしまって、そしたらまた、対中投資って少なくなってくるんですよ。元が安くなると逆に安くなっていくトレンドがあると外国人ってこう投資しなくなるっていう傾向が中国においてはあるのでね、
はい、
だから財政政策も金融政策もできない、
うん、
貿易政策もできない、
できないことが
八方塞がりなんですよ。でも地方自治体なんても借金だらけだしね、
うん、
これはもうね、マクロ経済学的に言ってちょっともう無理なので、一般的に我々専門家たちが言ってるのはね、この中国経済の崩壊をゆっくりソフトランディングするしかないと、長期低迷を長期で続けるしかもうないだろうと今言われてます。
もうまあ何ですか、逃げ道みたいなものもも
うないんです。まああるとしたら戦争ぐらいでしょうけどね。
それはちょっと困りますね。
っていうのは、まあそれは向こうもやりたくないから、
うん、
まあ事実上かなり厳しくなってきてるっていうことなんです。で、あとね、頼みの綱はレアアースとかね、
うん、
でね、いろんなこう先端産業とかね、これはもう本当すごいんですけれど、で、トランプとの交渉でもレアアースをまあ輸出せえへんぞ言うたら、もうトランプビビってしまって関税バー下げたっていうのがありましたけど、トランプはね、それを受けて必死になって2030年ぐらいまでに、
はい、
レアアースを中国から輸入するのをやめようとしてるんですよ。だから中国依存完全にやめようとしてて、それで日本なんかとも協力しながらね、もう中国以外からレアアースをこう
輸入
その調達しようと、レアメタルね、こうしようと、まあ、してるということがあって、そこの強みも中国は厳しくなりつつ、まあ、あるということなんですよね。だからまあ、うん、実際中国にこびろこびろって言ったけど、こびなくたって今普通の状況になってるわけだし、
はい、
うん、だからまあ中国を過不足なくね、
うん、
評価して、で適切に付き合えばいいんですよ。適切に友好を結ぶとこは友好を結んで、
うん、
対立すべきとこは対立したらいいと。ということでね、我々はもう過剰に強いとか過剰に弱いと思っちゃダメなんです。我々はね、ジャストザウェイユーアーで見なあかんのですよもうあなた、もう中国人の素顔のままを見て外交したらいいということでね、
はい、
ジャストザウェイユーアーって2曲ね、有名なやつがあるんですけどね、新しい方の曲を今日はご紹介しましょう。ブルーノ・マーズでジャストザウェイユーアー。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は、心で運ぶ、心を結ぶ総合物流カンパニーとして、あらゆるロジスティック課題を解決していきます。 トランスポートからトランスハートへ物流を取り巻く環境は日々変化し進化していますが、本質は変わらずここにある。ザ・トランスハートカンパニー大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全安心快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
ブルーノマーズでジャストザウェイユーアーお届けしました。
ブルーノマーズといえばね、はい、もうそろそろじゃないですかね、あのニューアルバム発売ですよ。これまたね、また紹介したいと思いますけど、10年ぶりのあのアルバム発売ですけど、実はブルーノマーズがデビューしたのが、今から16年前の2010年なんですね、
はい、
あのドゥアップ&フーリガンズっていうアルバムがあってね、それの先行シングルでこの Just the way you are がソロデビューし、だからデビューシングルなんですよ、これが。これがデビューシングルにこう、まあ、なってるってやつで。
はい、
で、この曲はやっぱ Just the way you are って言ったら僕とかの世代やったらね、やっぱりビリー・ジョエルの素顔のままで Just the way you are っていうのが、うん、まあ、パッと頭に来るんですけど、あ、Just the way you are もうなんか時代が変わるとこんなにも爽やかな感じなんねんな。これ要するに、もう Just the way you are。あなた通りのままの、そのまま、でいいよっていうことなんですよ。
はい。
まあだからこれ、ラブソングなんで、そのままが好きよっていう話なんで、中国とちょっとまだ文脈は違うんですけど、まあ中国もそのままの素の中国を見なあかんと、もう幻想と戦ってても、まあしょうがないよっていうことでね、やっぱりこう、はい、幻想があったらこうなんか、社長ばったこう男女関係の付き合いにもなるしね、なんかいろいろ誤解も生じてくるし、トラブルとかも出てくるので、やっぱりジャストウェイ。その通りのままを素顔のままでこう付き合っていくっていうのが適切な人間関係の基本じゃないですか。
はい。
で、それと同じように外交においてもまあ、全くその通りなんですよっていうことなんでね。
うん、
まあ、中国のことを侮ることも、恐れることもなく、Just the way China is を見て外交を進めていきましょう。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
は
い、
今日はね、まあ、中国の限界の話したんですけど、ちょうどねこのね、あの私あの2017年出版したプライマリーバランス報告論という本があるんですけど、
はい、
まあ、この本が、まあ、責任ある積極財政の、まあ、理論的な原点になる一冊だったわけなんですけど、うんうん、その本をね、やっぱこの高市政権誕生して、まあ、衆議院選挙圧勝という結果になったこのタイミングで、
うん、
その責任ある積極財政の原点は何かということをね、改めて皆さんにご理解いただきたいなと思いまして、新しいデータ、新しい状況を加味して書き換えた、
うん、
プライマリーバランス報告論を復刻いたしました、
はい、
ぜひねこれね、また皆さんにも読んでもらいたいなと。外交とともに やっぱりこの財政論って大事になってきますからね。まだね1日2日特別価格でお分けしてございますので、
そうなんですね、
ホームページで検索いただくと、うん、まだ、はい、特別価格でお分けしておりますので、
はい、
ぜひ検索いただけるとありがたいなというので最後にご紹介いたしました、
はい、よろしくお願いします、はい、そして表現者クライテリウの最新号も出ております、
はいはい、
中国の、うん、中国の限界は幻か、うん、その強さの裏にある歪み、うん、こちらをテーマにお届けしております、うん、書店あるいはインターネットから表現者クライテリオンで検索できるオフィシャルホームページでご購入ください。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長の質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長、今夜もありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。